それではここでですね、先週から始まりました新しいコーナー、殉教の本の朗読のコーナーに入っていきたいというふうに思います。これは26世紀人と浦上のキリシタンのことを書きました、私が書いたんですけれども、その本を読んでいただきたいというふうに思います。それじゃあ木原純子さん、よろしくお願いします。先週はですね、前書きですかね、女子、
推薦の
言葉、浦辻神父様の推薦の言葉にいただきました。今日から本文に入っていきます。今日は序章の1ですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
それでは日本26世人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天の希望と喜びから、1、序章1。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられました。彼らは一月以上かけて長崎まで連れてこられて、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。24人の身の回りの世話をするために一緒に付き人としてついてきていた二人も途中で殉教者の中に加わり、西坂の丘で殉教した時には26人になっていました。彼らは日本26世人と呼ばれています。
京都で捕まって、京都と大阪で捕らえられて約1ヶ月間歩いて西坂まで行きます。西坂の丘というのは長崎市民の方はよく分かると思いますけれども、長崎駅前にあります NHK がありますが、その少し上にあります今西坂の丘、26世人記念館が建っているあそこですね。あの場所で26人は殉教したわけです。最初は24人だったんですけれども、ペテロスケシローという方とフランスコ基地という、身の回りの世話をするために一緒についてきた二人も途中で殉教者に加わりたいと言って加わりまして、26人で殉教したわけですね。もう少し読んでいただけますか。
殉教というと今の日本では何か極端な話のように聞こえるかもしれません。確かに日本では信教の自由は憲法で保障されていますし、実際キリスト教を信じたからといって身に危険を感じたり命を失ったりということは今の日本ではまずないことでしょう。しかしそれだからといって今はもう殉教の時代ではないのかというと、そうではないのです。私たちの目を世界に向けるならば、20世紀は歴史上最も多くのクリスチャンが殺された世紀でした。そしてその勢いは21世紀に入っても衰えるどころかますます激しくなってきています。現代は殉教者が今までで一番多い時代と言えるのです。
はい、日本にいるとよくわからないんですが、実はですね、もう今21世紀ですけども、20世紀というのは今までで最もたくさんの殉教者が出た時代だったんですね。これはもう客観的データとしてそうですね。そして21世紀はそれに加わってますます殉教者が増えてきている時代と言われています。で、日本にいますと、あんまりそのキリスト教の上に迫害を受けて殺されるということは、ピンときませんけれども、これは、確かな事実なんですね。で、お願いします。
それにもかかわらず、日本にいると、それが何か遠い話のように感じてしまいます。それは、私たち日本のクリスチャンがあまりにも世界に宣教のために出て行っていないからなのです。私は主の恵みによって今まで35カ国以上の国を訪れる機会がありました。アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北米、中南米等、豊かな国も貧しい国にも行きました。そして知ったのです。どこに行っても日本人はいます。商社マンをはじめとするビジネスマン、そして観光客、いろんな団体やグループが来ています。時には個人の旅行者もいますが、どこに行っても日本人に会います。しかし出会わない日本人がいるのです。それはクリスチャンです。 クリスチャンのグループとはイスラエルやアメリカなどで少し会うぐらいだけなのです。日本のクリスチャンはほとんど海外に宣教のために出て行ってはいないのです。ですから殉教ということを聞くと何か極端で現実味のない話のようにしか聞こえないのでしょう。しかしもし私たちが本気で主の命令である大宣教命令に応答し世界宣教、海外宣教に取り組んでいくならば殉教ということは極端な話ではなく宣教といつも隣り合わせにあるということに気づくことでしょう。
はい、ありがとうございます。私は今まで35カ国ぐらい、行ってまいりました。オーストラリア大陸以外は、全大陸に行ったわけですけれども、35カ国は多いとは思いませんが、少ない数でもないと思います。そこに行きますと、日本人と会うわけですね。で、もちろん、いろんなグループの中にクリスチャンがいるってことはあるわけですけれども、いわゆるクリスチャンのグループが、宣教のために来ているってことは、ほとんどない。めったにないってことなんですね。で、ビジネスマンは仕事のために行きます。どんな危険なところでもビジネスマンが来ていたり、ジャーナリストは入り込んで行ったりします。で、個人旅行者で勇気のある人が危険なところに行ったりすることもあります。いろんなところで出会いました。ところが、クリスチャンのグループが宣教のために来ているというのには、残念ながら合わないんですね。イスラエルやアメリカであっても、イスラエルは聖地旅行であり、アメリカは宣教というよりはむしろ研修旅行であったりします。福音を持って、海外に出ていくというクリスチャンは日本の場合は少ないのです。その理由は簡単です。一つはクリスチャン自体がまだ少ないからです。しかし、その少ないクリスチャンであってもお仕事では行くわけですね。また別の団体で行くこともあるわけですね。でも、教会が宣教のために行くということは非常に少ないわけであります。確かに海外宣教しますとお金を使います。時間を使います。でもこれはイエス・キリストが一番最後に命じられた彼の、遺言というと語弊があるかもしれませんが、天に帰られる前に弟子たちに語られた最も重要な命令の一つです。全世界に出て作られた全てもの福音を伝えなさい。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして地古聖霊の御によってバプテスマを授け。私の命令を教えなさい。見よ、私はいつも世の終わりまであなた方と共にいると言われたこの大宣教命令は、これは命令です、弟子たちへの。もし、私たちが、日本の教会がこの命令に本気になって音を始めて、世界中に行くならば、実は、世界にはキリスト教が禁止されている国、クリスチャンであることは認めるけれども、伝道したらダメだという国は、今でもたくさんあるんです。私たちがそれでもキリストの名に従って出ていくならば、実は殉教とか人と隣り合わせだということは実は多いんですね。で、何も殺されなくても病気との戦いがあります。非常に厳しい状況との戦いがあります。それでも神様に従って宣教に行こうとするとき、たくさんのぶつかり合うんですね。例えばですね、私は個人の理事もしておりますけれども、カンボジアに来ました。列前田さんとおっしゃる、長崎県北海道の出身の方はですね、行って2ヶ月で内戦に遭いました。そして、本当に危険になって目の前を戦車が走り、そして一番近くのガソリンスタンドは炎上し、町の人は一斉に亡くなって、プロンペンでしたけれども、本当に怖かったわけです。そして日本大使館から連絡が来ました。この飛行機を準備しました。この飛行機で帰ってください。これは最後通達です。この飛行機に乗らなかった場合は、日本政府としては責任は取れません。だから乗ってくださいと。で、皆さん悩んだわけですね。帰ろうと思った。でももう一度神様になりました。神様、あなたはこの地に使わせてくださった。個人を作るために。私は帰ったら、もうまた来るのは難しいかもしれない。どうしたらいいんでしょうって時に、神様の言葉が来ました。子供たちを私のところに来させなさい。これは、前田さんがカンボジアに行った時に与えられた言葉です。で、彼女は決心するんです。カンボジアで死のう。ここで死のう。もし今帰ったら、この戦争で、この内乱で、また孤児が増える。その孤児が来た時、受け取る人はいない。でもここにいれば、 あの内乱で孤児になった子を受け取ることができる。でもこの決心は本当に死を覚悟しないとできない決心でした。これはもう、なんですかね、内なる決心なんだけども、現実的な決心です。本当にそのままいたら、日本政府は保証しないと言って、現実に戦車は目の前を走り、近くのガソリンスタンドは炎上して燃えている。町の人たちはみんな逃げていく。その中で残るってのは、本当に死を決心しないとできないことでした。でも彼女はそれを決心して残ります。幸い内乱は2日で終わりますが、半年間は、雨の音にも目が覚めたと言いますね。でも子供たちがやってくるんです。今10年経ちました。カンボジアだけで33人の子供たちがいて、HIV の子供がその中に4人います。彼らは、ハチケレオ川で、個人の庭を走り、健やかに、元気に、神様の愛をいただきながら、歩んでいます。たくさんカンボジアに知り合いができました。関わりができました。子供たちの世話してくださるためのワーカーが来て、何人もの方が神様を信じて、洗礼を受けることができました。でも、ある時、マヤさん病気になります。予防接種を打ってたんですが、うっかり忘れて予防接種の期限が切れた。その瞬間に、また病気になって、死にそうになったんですね。大変助かりました。下手をしたら死んでた。本気で世界に出ていったら、実は死は隣り合わせなんです。名古屋出身の青木さんという方がザンビアの個人の責任者の一人です。ザンビアの方と結婚されました、最近。でも彼女は実はその直前に、マラリアに3回かかって3回目は死にそうになったんです。やっぱり。でも彼女はそれでもまたザンビアに行きます。神が示された地に。今、孤児は8人います。そして孤児だけではなくていろんな方に伝えたことを分かっちゃっています。もし、神様の命令に従って、全世界に出て行って、キリストを述べ伝えていくならば、実は死は隣り合わせです。私たちが本気になって第三教に踊るとき、殉教とか死ということからは、避けて取れない現実なんですね。日本にいると、それがまるで遠い話のように見ますし、殉教なんていうと極端な話っていうふうに見えますが、それは悲しいですが、実は、日本の教会がまだ、海外選挙に対して本気になってないからではないでしょうか。教会はまだ、日本は、今はまだ、それほど大きくありません。100人いたら大教会と言われる時代です。間もなく変わるでしょうが。でも、数が大きくなってから、海外選挙を世界に行くんでしょうか。弟子たちはあの時、力がなくて弱かったです。イスラエルのエルサレム地で、本当に小さな小さな小さなグループでした。でもその小さな、力のない弱い弟子に向かって、キリストは言われたんです。全世界に出て行き、すべての使いの友に福音を伝えよ。すべての作られた人に福音を述べ伝えなさい。行ってって言われたんです。力ができてから、大きくなってから、行きなさいと言われませんでした。今のそのままの力で行けって言われたんです。日本の教会が、小さくても、弱くても、少なくても、本気になって海外選挙に目を向けて、世界に出ていくならば、実は日本の教会は祝福されて、たくさんの日本の民が救われてくるでしょう。もちろん殉教者も出るかもしれません。でもそれは、素晴らしい祝福の種となっていくでしょう。これから、26世人や、浦上の歴史の話を、これから毎週読んでいただきますけれども、だから殉教ということを極端な話と思わないでください。それは、本当にキリストを愛して従っていくならば、今の日本では、そういうことは、普通はないと思います。でも、世界に目を向けていくならば、実は、今も、世界では、起こっていることなんです。そしてそれは、私と関係ないことではないのです。関係ないことではないのです。私たちが、彼らに助けを述べ、また私たちも言って、福音を共に述べ伝えていく使命が、実は与えられているということを、覚えておいてほしいと思います。そして26世紀の殉教者の中には、6人は海外から来た神父でした。つまり、26人のうちの6人が日本人ではなくて、この日本のために、当時は日本に来る までに死んでしまう可能性がたくさんあった。日本に確実に安全に着く可能性は半分ぐらいしかなかったんではないんでしょうか。それなのに日本人を愛して自分の人生を捧げて、飛行機なんてありませんから、一回来たら生涯帰れないかもしれない、この日本に。キリストと日本の人を愛して、まさに命をかけて人生を捧げてきた人たちだったんです。その人たちが26年のうち6人いたわけですね。私たちも出ていく必要があります。そして彼らからもらったこの福音を今度は持って、私たちも出て行って伝えていくようあるということをぜひね、知っていてほしいなというふうに思います。それでは今日はここでこの勉強のコーナーを終わりたいと思いますけれども、ラジオを聞いている皆さんの中でですね、そうだ、私も海外選挙に行ってみようと思った方がきっといると思うんです。能力がなくても構いません。当時の弟子たちは一部を除いて、ヘブル語以外は話せなかったでしょう。でも神様は世界に出てきておられました。私は英語を流暢に話すことはできません。自分ではうまいと思ってますが、相手はよく理解してくれたりしません。でも行きます。能力があるわけでもありませんが行きます。どうしてでしょうか。神様を目指すとき行くわけですね。で、若くても年を取っていても、男性でも女性でも、立場があってもなくても、お金があってもなくても、神様がおっしゃるならどうぞ使ってください、あなたがおっしゃる国どこにでも行きます、選挙のために使ってくださいって、そう思える方はですね、今から私が祈りますから、ついて心を合わせて祈ってほしいんです。神様は神様の命令に応答してくださる方を待っておられます。あなたが何にもなかったとしても、その神様の命令に応答されるなら、主が全てを備えてあなたを使わせてくださいます。実はこれはものすごく大切なことなんですね。天に帰っていた26人の殉教士たちをはじめ、たくさんの殉教者が日本には出ましたが、彼らはこの国の宣教を思い、そして世界の宣教を持っていました。私たちが彼らの願ったことに応えて、キリストの願いに応えて世界に向かっての宣教に応答するならば、そこからこの国の魂の刈り取りは始まってくるというふうに私は思っています。ぜひラジオを聞いている方の中でね、私もそうだ、何にもないけど神様おっしゃったら、あなたのおっしゃる国にどこにでも行きます、行かせてくださいって思う方はね、今から祈りますので、ついて祈ってほしいというふうに思います。天のお父様、
天のお父様、
私の人生を、
私の人生を
あなたの願うように、
あなたの願うように
使ってください、
使ってください。
弟子たちに命じられたように、
弟子たちに命じられたように、
今日私は聞きました、
今日私は聞きました、
全世界に出ていき、
全世界に出ていき、
すべての作られたものに、
すべての作られたものに
福音を述べ伝えなさい、
福音を述べ伝えなさい。
力はありません、
力はありません、
弱さを覚えます、
弱さを覚えます、
けれども、
けれども、
あなたの命令に、
あなたの命令に
喜んで答えます、
喜んで答えます。
私を使ってください、
私を使ってください。
あなたの望まれる国に、
あなたの望まれる国に、
私を使わせてください、
私を使わせてください。
あなたがすべての必要を備え、
あなたがすべての必要を備え、
私を用いてください、
私を用いてください。
捧げます、
捧げます、
感謝します、
感謝します。
イエス様の皆によってお祈りします、
イエス様の皆によってお祈りします。
アメン、
アメン。
今祈られた方は神様が聞いてくださいました。必ずこれから神様からのコーリングが始まりますから、楽しみにしていてください。また私たちの教会ではしばしばいろんな国々に出かけます。個人の働き、 ミッションの働き、それ以外にもいろんな働きで出かけていくことがあります。興味と関心のある方はですね、ラジオでチャペルの方に問い合わせていただきたいというふうに思います。その時にいろんなことをご紹介できるというふうに思いますので、ぜひお問い合わせください。それではここで一応問い合わせの連絡先を紹介しておきましょう。そして次のコーナーに入っていきたいと思います。連絡先をお願いします。
はい、まず、お手紙の、はい、お問い合わせ先は神のしもべ長崎教会までお願いします。宛先は 852-8113、はい、 長崎市上野町 3-3 になります。
はい、852-8113、市内の方はまあ長崎市に決まってますが、上野町 3-3 ですね。神の住まい長崎教会、ライディオで食べる、どちらでも結構ですので、ぜひお便りをください。メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは j@843-3178.com になります。
はい、ジャパンの J、 ジータスの J、 j@843-3178.com.com ですね。ぜひメールも、で連絡していただければというふうに思います。電話番号はメールアドレスにあった、
はい、843-3178になります。
はい、長崎市の場合はそれで結構ですけども、もしですねウェブで聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんので、長崎市以外の方は095-843-3178です。095-843-3178、24時間受け付けていますので、いつでもご連絡をしていただきたいというふうに思います。